Radio Cabinet。
笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカルです。ご存知のように2011年まで心身健全はチャンネル F で、中旬にオンエアしていました。2012年1月から上旬のメディカル、失礼しました、上旬のミュージック、中旬のベーシック、そして下旬のメディカルに枝分かれしております。ミュージックでは大槻が、他のベーシックメディカルでも、おかけはしてるんですが、ミュージックでは特に最近録音した楽曲、大槻は、そうですね、高校大学の頃にたくさん、オリジナル曲を作っておりまして、その譜面が残っておりますので、そういうのを紐解いてパソコンの打ち込みと電子ピアノの演奏を音色を変えたりいろいろしながらフルカラオケを作ってですね、でそれを紹介すると、ミュージックは本当に音楽番組にしてます。から中旬のベーシックっていうのは今月はついこの間までオンエアしておりましたけども、少し文学談義になっちゃいました。方向性としていろんな雑感その他をオンエアしようかなというふうに思ってるんですけど、なんとなく少し文学系アーティスティックなあたりの話になってもそれもまたいいのかなっていうような感じで、今は思っております。ベーシックに関しては、どんな方向に行ってもいいやなと、時にはもちろんメディカル系の話、あるいは行った学会とか、大学教育連携とかいろんなことに携わっておりますんで、そういった話をできればというふうに思ってます。からこのメディカルはですね、できるだけ医療医学に特化したような話題にしようと思います。と言いながら、先月3月号ではですね、1月に僕が会長を務めました分子予防環境学研究会というのがありましたんで、そこの中での病気健康とかっていったところにつながるような話をしました。で、だけどもうちょっと、病気に特化した話でもいいのかなっていうふうな、気もしましたんで、今月はですね、とある病気に、焦点を当てて話そうと思っております。ぜひよろしくお願いします。で、それがですね、実は僕は今、岡山県倉敷市にあります、川崎医科大学というところの衛生学、というところで、教授を務めておりますけども、と言いながら昔は血液内科、白血病とか悪性リンパ腫とか、多発性骨髄腫とか貧血とか、そんなことを そういった病気を取り扱うところにおりました。で、血液内科とは言いながら基本的に内科一般、内科も一応専門医というのを資格を持っておりますし、そういったことを見るようにしております。で、そうですね、と言いながら今も、火曜日の午前中は ちょうど広島県との県境にあります笠岡市というところで、血液内科の頃の先輩が理事長を務められてます病院で、血液の専門外来してます。ただ週に半日だけ行くので、当然入院患者さんも見れませんので、外来でなんとか経過観察その他できるような病気を主体にして、見ておりますけども、そんなこともしてます。それからまた火曜日の夜はですね、尾道市の病院で、いわゆる内科当直というか当直してます。救急が来るような病院ではないので、基本的には主に高齢の方が入院されてるんですけども、そういった方が急変されたり、した時の対応をするという役割をしてます。でそれと別にまた土曜日の午後は主に、浅口市寄島町というところがありまして、平成の大合併の前は、浅口郡寄島町ですね、小さな漁村です。で高齢化率も高い、というようなところで、そこに内科の頃の先輩の方が、開業されてまして、そこでちょっと診療をさせていただいております。でもう10年目かぐらいになるんですけども、土曜日の午後だけですので、そんなにたくさんの患者さん見てるわけではないんですが、割と最近は糖尿病の患者さんとか、を主に見る感じになってますけども、で、その10年でですね、お二人、副甲状腺機能亢進症という病気の方が、と診断ができてですね、最終的に、我々の大学の方の甲状腺外科の先生に手術で、来て取っていただきました。で今日はこの副甲状腺機能亢進症、これ多分非常に耳慣れない、おそらく少なくとも高血圧とか糖尿病とか、よりは耳慣れない病気だと思いますし、僕も正直初心でというか、自分でこの病気ですね、副甲状腺機能亢進症を、それを疑って診断したっていうのは初めてと2例目ですね、長いもうかれこれ卒業30年ぐらい医者をしてますけども、を診断したのは初めてだったケースで、お、なかなかそんなにかいみたいな、ちょっとびっくり、かつ反省も込めてですね、実は、どちらの患者さんも、もう1年ぐらいずっと、他の病気で見てたんですが、ずっと血液中のカルシウムの濃度が高かったんですね。で、不思議だなとか思ってながら、ここまであまり思いつけなくって、ちょっと僕の中では少し遅れたかなという印象があります。ただですね、幸いなことにというか、この副甲状腺機能亢進症、結局どこにつながっていくかというと、尿路結石ができるとか、骨折するとかですね、そんなことが起きやすいので、そこまで行ってから診断したのでは、なかなか話になりませんので、そういう意味ではなんとか良かったかなという部分があるんですけども、その今日はちょっと逆に耳慣れない病気のお話もいいのかなと思いますんで、副甲状腺機能亢進症というお話をしたいと思います。で、その前に、一曲では大月健美作詞作曲の曲です。メディカルあるいはベーシックで流すのは、もうすでに以前、この心身健全、中旬チャンネル F でやってた頃にかけた曲ですけども、できるだけ季節にやったような曲を紹介したいと思います。まずは、春の恋人たち、聴いてみてください。
帽子白い花飾り青い風が右の裾でひと休み桜んぼ色の唇オルゴール可愛らしいエクボに踊る光たち そんな君が
はい、春の恋人たち聞いていただきました。春めいた曲と感じていただいたでしょうか。まあそれはそれとしてですね、今日話題にしようと思っているのは副甲状腺機能亢進症です。でまずは副甲状腺、甲状腺っていうのはまだご存知の方がいらっしゃるかもしれません。甲状腺機能亢進症、美人になりやすいんですよなんてよく笑い話で言いますけども、甲状腺というのは、ちょっと首の、まあ、男性で言えば喉仏の前ぐらいにある臓器ですね。で、甲状腺というのはもともと、まあ、副甲状腺もそうなんですけど、内分泌臓器と言います。すなわちホルモンを産生する臓器です。で、甲状腺ホルモンっていうのは、基本的に体を元気にするホルモンですので、新陳代謝を更新させるんですね。だから、まず痩せ型になるのと、から目が飛び出ます。で、若い女性で目がパッチリしてて、痩せてるというと、まあ、綺麗な条件みたいな感じがちょっとしますけども、そうですね、僕は、中学校の時陸上競技でハードルやってたんで記憶に非常に残ってるんですが、オリンピックの100メートルとかですごい活躍したフローレンス・ジョイナーってアメリカの選手、彼女がやっぱり、甲状腺ホルモンの機能亢進症、バセドウ病というのでしたね。あ、そういえば、最近復活しました彩香さんですね、女性ボーカルの三日月っていう歌の、彼女もバセドウ病だったんですけども、バセドウ病っていうのは甲状腺機能亢進症なんです。で、その、今日話題にする副甲状腺機能亢進症というのは、甲状、副って、これはサブタイトルとか、という意味でのサブという意味で、副甲状腺ってついてるんですけども、それは単に、甲状腺に隣接して隣にあるというだけで、甲状腺ホルモンとはまた全く別項ではあるんですね。甲状腺とは働き全然違うということです。で、別名では上皮小体と言います。上の皮ですね。なんていうの、動物の皮の皮膚の皮の皮ですね。それと小体というのは小さな体と書いて、まあ、臓器としては非常に小さいものですね。甲状腺に隣接して、人では2対あります。2つある。2対あって、左右にありますんで、4つあるわけですね。ということです。で、ここは、甲状腺とは直接関係なくて、解剖学的な位置で副甲状腺と一応呼ばれてるんですけども、ホルモンの働きとかなんとかは全然違うわけです。で、副甲状腺は副甲状腺ホルモンというホルモン、別名はパラトルモンとかパラホルモンとか、呼ばれます。もちろん上皮小体ホルモンとも呼ばれます。英語で言うとパラサイロイドホルモンと言いまして、パラトルモン、あるいは PTH、パラサイロイドホルモンのパラの P、パラというのは隣にあるっていう意味ですけども、パラサイロイド、甲状腺の隣にある臓器から出るホルモンということで、パラサイロイドホルモン、PTH と呼びます。で、この PTH、何してるかっていうことですけども、簡単に言うとですね、血液中のカルシウムの濃度の調節に関連しています。で、カルシウムの調節に関連しているのは他にもビタミン D ですね、 ABCD の D、 ビタミン D、 あるいはカルシトニンという、これまたあるホルモン、これは逆に甲状腺から作られるホルモンなんですけども、甲状腺の特殊な細胞で作られるホルモンなんですけども、こんなものが、カルシウムの、血液中のカルシウムの濃度の調節に効いてるんですが、 そこもまたいろいろ難しくてですね、血液中のカルシウムがの濃度、それから骨の中のカルシウムの濃度、そういったものが複雑に人の体の中では関係し合ってます。で、まず病気の方から話しますと、副甲状腺機能亢進症の、とある、これは、いろんな看護師さんとかも含めた、コメディカル、医療チームの中で医師と一緒に働く人々向けの、教科書をまずちょっと読んでみますと、副甲状腺、別名上皮小体は血中のカルシウム濃度を上昇させる働きを持つ副甲状腺ホルモン、さっき触れました PTH と呼びますけども、を分泌します、作り出します。その機能亢進症では、すなわちこのホルモン機能亢進症っていうのは、働きがこうどん亢進するっていうのは高まるってことですから、どんどんこのホルモンが作られてしまうんですね。で、この、作られてしまう原因っていうのはまたいくつかあるんですけども、作られてしまう。で、そうすると、たくさんたくさん作られるので、血液中のカルシウム濃度が高くなります。で、それによって、実際に次の症状その他が出てくるということになります。で、もちろんですね、こういう病気にはとある分け方がありまして、 原因によってですね、原発性と二次性もしくは続発性というやつがあります。原発性の原というのは、あの福島で問題の原発じゃなくて、原発性の原というのは原っぱの原って書くんですけども、パツっていうのは、もちろん、発するっていう、言葉ですね。もともと副甲状腺が元でということ。から、二次性続発性っていうのは何か別の病気がもともとあって、それに伴って副甲状腺の機能が、高まってしまうということを言います。で、二次性のやつは先にですね、原発性というのは血液のカルシウムが普通だったのがどんどん高まっていくと、ホルモンの影響でどんどん高まっていくというやつなんですが、二次性というのはもともと例えば腎不全、透析とかになっていくための腎不全というのがあるんですけども、それがあると、これまたややこしいですね。腎臓のあたりに尿細管、例えば遠位というのは遠い位置にある、それから近位、近い位置にある尿細管というのがあります。で、遠位尿細管、近位尿細管というんですけども、そういったところでですね、例えば遠位尿細管というのは、遠位尿細管というのは、もともとカリウムとかナトリウムとか、カルシウムとか、そういったもののこう吸収とかを司っているわけですね。それから近位尿細管って方も当然、いろんな、そういったものを本当はこう、腎臓でろ過されて、尿に出されしていき、いくようなものを、もう一回体に必要なものは取り込み直す、再吸収と言いますけども、そんなことをしたり、あるいは、やっぱりいらないから出しますよとか、いろんなことをするのが、尿細管の働きなんですけども、慢性腎不全とかがあると本当なら、尿に捨てられる前にカルシウムをちょっと体に取り戻しましょうという役割をしてた、そういう尿細管が働きが悪くなってしまって、漏らしてしまうと、おしっこの中に溶けてたやつがそのまま溶けたままでカルシウムが出ていってしまう。そうすると、血液中のカルシウムが減ってしまう。で、そうなって状態が慢性腎不全ですので、長く続いてくると、血液のカルシウムが低い値がずっと続きます。で、 ホルモンっていうのは調節をするものですから、そのカルシウムずっと低いカルシウムを高めよう高めようとして、副甲状腺のホルモン、副甲状腺はホルモンをたくさん作るようになります。ところがずっと低い、もともと低いっていう状況を作る病気が先にあるんで、いくらその後頑張って作り続けても、なかなか追いつかない。で、追いつかないけど追いつかせようとどんどん作り続けてると、まあその副甲状腺というのは副甲状腺ホルモンの工場ですが、工場がまあどんどんどんどん作ってるんですけど、いつの間にか、どんどんどんどん作り続けないといけないので、工場の面積が広くなってしまう。こういうのを過形成、過っていうのは過ぎるっていうですね、こう形成というのは作るということですけども、その副甲状腺自体が、余分に大きくなってしまうということが起きます。でそうすると今度それが自分勝手にどんどんどんどんそのホルモンを作るので、今度は逆に副甲状腺ホルモンたくさんたくさんになっちゃうという状況ができるのが、まあ、二次性続発性というやつです。で原発性というのはそういう前に病気がなくって、それでも、その副甲状腺が、まあ、よくあるのは腺腫ってやつですね。アデノーマと言います。腺腫の腺は、月辺に、月辺というのは基本的に体の臓器とか、そういったものにつく感じの、部首ですけども、月辺に泉とか行くのが腺なんですね。まあ何かが出てくる体の臓器っていうことですけども、で、腺腫っていうのは、腫っていうのは腫瘍の腫ですね。悪性腫瘍とか言いますけども、その腫瘍、出来物っていうことです。で、腺腫っていうのは何かを作り出すような、出来物ができちゃうということで、まあ、副甲状腺機能亢進症の場合は結構そういうことが多いんですけども、そんなものになります。で、原発性副甲状腺機能亢進症、さっきもあった教師ちょっと触れますと、副甲状腺に発生した腺腫や過形成からPTH、副甲状腺ホルモンですね、が過剰に普通の健康な人に比べてたくさん分泌され、起きる病気ですと。で、日本では3000人から6000人に1人ぐらいと言われてます。これが不思議でですね、ここ9年でその寄島町で外来やってて、2人、まあ見つけたみたいなことになったんですけど、そうかといって、例えば3000人に1人と少なく見積もっても、じゃあ6000人もどべ見てないよね、というと、まあ、注意深く見ないといけないな、という反省が出てくるのも正直なところです。一曲聴いていただきましょう。はち切れそうな朝。これも作詞作曲大月です。
Yeah.
はい、はち切れそうな朝、これも春の曲ですけども聴いていただきました。さて話を、今日の話題、復興上線機能更新症に戻しますけども、大体3000人から6000人に日本では1人、見つかりますよという話しました。で、主には中高年に多く、僕が診断した2人も、もう高齢者という感じでしたね。女性が男性の 1.5 から2倍多い。こういうのはなぜかわからないんですけど、まあ事実としてそういうことがあるっていう認識で、僕の方々も、お二人とも女性でした。で、じゃあ症状は何かですね。症状、多飲多尿。多飲というのは多く飲むと書きます。だから多く飲みます。多く、まあ多く飲む分だけ多くおしっこしますということです。で、これはですね、カルシウムが血液の中に高いので、なんとなくこれ多分ニカの陽性の陽イオンですけども、それもあって少し多分浸透圧とかが高めになるんですね。でそうすると、人の体っていうのはよくできていて、少し薄めようとするからたくさん飲むわけですね。でたくさん飲むから腎臓の働きさえ悪くなければどんどんどんどん出ちゃうと。で、多飲多尿。それから筋力低下。筋肉の力が落ちるということですけども、これもカルシウムがもともと高い場合に、筋肉の力が落ちるっていうことになります。この、生理的なメカニズムは僕ちょっと覚えて、今パッと覚えてないですけど、まあそういうこと。それから神経不安、精神的にちょっと不安な状態。こういうのもちょっとカルシウムが高いことによりますね。それから、今度、PTH というのは、カルシウムが高く、それがたくさんになるとカルシウムが高くなると言いましたが、一つの作用として、なんでカルシウムが高くなるかというと、骨から無理やりカルシウムを出させるわけですね。血液、まあ、そういう作用がもともと副甲状腺ホルモンにはある。だから、それは普通に働いてれば、まあ、何かの拍子に血液中のカルシウムが少なくなったり、した時に、その、血液中の、カルシウムが少ないことを体はどっかでセンサーで気づいて、副甲状腺にそのセンサーから刺激、指令が行って、あなたはたくさんホルモンを作りなさい、ということになると。で、そうすると、どうやってホルモン、カルシウムを増やすかっていうと、骨の中に、基本的にはカルシウムいっぱい入ってますね。骨が強い場合にはカルシウムがしっかり あるということなんですけども、だから、その骨の中から無理やりカルシウムを出してきて、なんとか血液の中で保とうとするということになります。で、そうすると今度は骨が、の中のカルシウム分がなくなっていきますんで、スカスカになってくる。骨が痛くなったり、骨折したり。あるいは、嚢胞性繊維性骨炎といって、カルシウムがなくなった骨に、風船みたいな穴がポコッと開いたり、今度骨の硬い質の代わりに、なんていうのかな、皮膚とかで傷ついたのが、傷とかしたのが治った後、ちょっとこう硬い、皮膚の感覚がないような、まあ、ケロイドまでいかないにしても、そんなのが、できることがありますけども、そんなものが骨の中にもできると。いうことですね。だから、今回診断した両方の方も、例えば骨折とか、特に高齢者の方でしたから、骨折とかを起こした後、見つけてたら、その骨折元に戻らないんで、まあそういう意味では、骨折とかを起こされる前に、なんとか診断ができて、それを元に戻して、その、まあ、外科的にとって、ていただいたんですけども選手を、それで今度カルシウムがもう ちゃんと骨の中に戻っていけば、骨折なんかも起こさずに済むということになりますんで、それはそれで幸いというふうに、理解できると思います。でそれ以外にですね、今度、尿路結石あるいは腎臓自体が石灰化すると。でこれはおしっ尿、まあ、血液の中にたくさんカルシウムがあるんで、それはそのまま尿にも漏れていくということです。で尿に、カルシウムがいっぱい漏れていきますと、尿っていうのは腎臓を通って、腎臓から体の中の細い管で膀胱に流れていって、膀胱からおしっことして出されます。でそうすると、そのそこはもう体のある意味外ですから、外というか、外という言い方すると変ですけど、体の中にありながらそのまま尿として出されるものが流れているところですから、腎臓にその尿のせ、尿、尿として捨てる水気のところにカルシウムがいっぱいあると、それがまあ腎臓の周りに溜まってくるわけですね。でカルシウムっていうのは骨と一緒ですから、そこが硬くなると、なんて言うんだろう、やっぱり腎臓の働き自体が悪くなったりする。あるいは結石、カルシウム、その尿の中に、カルシウムが高いとカルシウム同士がひっつき合って石を作るわけですね。でそれが問題なのは、細い管、尿、腎臓から膀胱に行く尿を流す管を尿管というんですけども、それは非常に細い管です。でそこにその石が引っかかったりすると、もうこれ細いところをがなんとか引っかかりを押し出そうとして、キルキルキルキルキルキルっとこう動く時って本当に激痛なんです。まあ大体あのそういう管がキルキルっと動く、例えば胃痙攣とかありますけども、そういうのはあの胆石でもそうなんですね。胆石でも胆道という細い胆汁が、通る管に石が詰まって、それを無理やり押し出そうとするとすっごく痛くなるというのと一緒で、尿路でもやっぱりそういうことがあります。でそんな症状が出てくるわけですね。で、まあそんなことですね。であとは、じゃあさっき見ました、普通は8割の方は腺腫、アデノーマと呼ばれる、そういうもともと作り出すような細胞の数が、数がというか、それがちょっとあのがんではないんですけど、数がたくさんになって、塊として大きくなるっていう場合で、そこまではっきりと細胞の形が伴ってなくて、副甲状腺全体がちょっと大きめになってるというのを過形性、これがまあ1、2割ぐらいですね。でがん自体は非常に少ないです。でそうすると、まあ繰り返しですけども、いずれにしてもそうなってしまって、それじゃあなんで腺腫が起こるかなと言われると、あの冒頭でちょっと触れた二次性っていうのは、なんかもともと病気があってそうなるんですけども、原発性の場合は原因分かりません。あの特に食生活だとかなんとかが強く影響するっていうことも今んとこはっきり分かってませんので、何とも言えませんね。そんな状況です。で、まあ、いずれにしても、結局、繰り返しですけども、その、副甲状腺ホルモン、PPH というのは、骨からカルシウムを、無理やりでも溶かし出すということが作用あります。で、当然さっき言った骨がスカスカになってきて折れたりする。から、おしっこの中にカルシウムがたくさんになるんで、なるということですね。ということがあります。だからもともとさっきの、尿細管でカルシウムというのは、それが副甲状腺ホルモンで調節されてて、その調節の働き具合というのは、おしっこにたくさん漏れそうなカルシウムを、カルシウムって人の体に大切ですから、もう一遍その尿細管で取り戻そうというのが副甲状腺機能の、副甲状腺ホルモンの働きとしてあります。でところがこれがたくさんになりすぎると、もともと尿の中にも血液から尿というのはできていくんで、カルシウムが高くなっていって、かつその中から この副交感ホルモンが勝手にたくさん作られてるんで、またもう一遍無理やり尿に漏れ出ていくカルシウムを血液の中に呼び戻すということをします。でそうするとますます血液中のカルシウムの濃度が高くなるということになりますね。でそれにもまして尿中へカルシウムがたくさん出ていくと、さっき言った、血石、尿路血石ですけども、そんなことになるということですね。このまあ、幸い、僕がたまたま診断させていただいた2例の方は、骨の病変もそんなになかったし、当然尿路結石も起きてなかったんですけども、大体この病気の 2,3 割の人は尿路結石も起きます。もうこの激痛は本当に見るに忍びないほど痛いそうですが、まあ痛いです、他の結石でも痛いです、し尿路結石の人のうちのどれぐらいかというと、まあ、20人から50人に1人ぐらいはこの副甲状腺機能亢進症があるケースがあるというふうなことになりますね。一曲聞きましょう。これも大月武美作詞作曲、春の曲です。春を捕まえて。
私の春を が一人しずく頬伝う涙に消えてゆく思い出待っていたなら春は私のそばを駆け足で駆け足で通り過ぎるのを追いかけて追いかけて誰か私の春を私の春を
春を捕まえて聞いていただきました、さて復興助成金の更新症で今言ったような骨折とかですね尿路結石とかそういうのが起こった場合はなんで起こったんだろうって言ってまあ血液調べたりいろいろしますよね。でなんかカルシウム高いぞってで昔の検査結果を振り返ってもやっぱりずっと高いぞとか言ってじゃあ復興助成じゃないのとか考えつくんですけども、そうじゃないとどうするかっていうかまあそうは言いながらまあ患者さん特にご高齢になるとまあ例えば脂肪が中性脂肪とかコレステロール高かったりいろいろ貧血がちょっとあったりとかいろんなことがあるんで定期的には採血をします。症状に出る前にあるいは、明らかな所見がある前に病気を見つけることができた方がいいので定期的な採血はします。で、ただですねカルシウムっていうのは病院によってというところもありますけど絶対普通のカル、まあ、あの貧血具合とか肝臓腎臓の働き炎症があるかないか、時には血糖が高いかどうかよくある病気をパッと見つけるための採血は割とよくするんですけどもカルシウムをいつもいつも測るかと言われるとそこはちょっと微妙なんですね。でたまに気まぐれみたいな感じでカルシウムもちょっとチェックしてみるかみたいなことになることの方がひょっとしたら多いかもしれないんですけどもまあ、そんな風にして、カルシウムを測定します。で、それで高かった。で、ただね、なかなか一回高かったからって言って、その次の検査までいかないんですね。その次に何するかというと、もうダイレクトに血液中のその PTH を測る。それから、腎臓で、カルシウムの再吸収本当なら押し込んでるやつの腎臓で取り込むということを言いました。でその時にはカルシウムの代わりに尿に何を出すかっていうとリンを出していくんですね。リンって P で略しますけどもリンを出していきます。ということは、今度リンの方で見ると血液中のリンが少し少なくておしっこの中にリンが普通の人に比べてすごい高くなるわけです。だからまあカルシウムが 2,3 回いつもそれも結構高かったらもうダイレクトに血中のPTH を測定するあるいは尿中のカルシウムとリンを測定する血中のリンも測定するということをやってあげるとほぼ診断はつきます。ただそこまでなかなか実は僕の患者さんもまあカルシウム高いのはいいんじゃないってまあ少ないよりいいんじゃないみたいな感じで、なかなかその次までいかなかったんですね。症状も特にないから。 で、そうなったら今度、まあ、PTH が測ってみたら、これ当然高いんです。異常に高い。もうこれは正常範囲をぐっと超えてれば、もうその度合いがどうであれ高ければ、多分そうだろうと診断します。で、もちろんそれの膨張として、こう、肩、周りを埋める証拠として、堀を埋める証拠として、先ほどのリンが血中で、低くなっておしっこにたくさん出てるとか、そんな所見があると、じゃあ今度はですね、じゃあ副甲状腺何が起こってたのか、ね、起こってるのかということを見るわけですね。さっきも言いました、腺腫というのがほとんどなんですけど、腺腫はなくて下形成だけなのか、あるいは癌ができてるのかみたいなことを、まずは画像で見ます。画像というのは超音波検査をしたり、CT とか MRI とかそういったもので見るということですね。で、普通はまあ大体腺腫のことが多いです。で、腺腫であれば基本的には手術ですね。これは甲状腺外科というジャンルがありまして、それ専門にされている先生、もしくはまあ、乳がんとかを主に見られている先生方っていうのが大体ホルモン関係の臓器を見られることが多いんで、まあ、そういう先生にお願いして切ってもらうというふうなことをよくします。基本的にはよくします。僕の患者さんもお二人とも、うちの大学病院の甲状腺外科の田中先生に切って取っていただきました。で、そういうことで普通はまあそれで治ります。本当に手術して直後から血液中の PTH も正常に戻りますし、カルシウムも正常に戻りますし、リンも正常に戻るということです。で、まあ、患者さん、あとはですね、症状ないのになんで手術までっていう風に思われちゃうと、先に話が進まないんで、今、ここで紹介してきたような話を、その患者さんがうまく理解できるようにということで、いろいろお話をするという形になりますね。で、これ、特にまあ、冒頭で言いました。ちょっと中高年の方が多くて、女性が男性の 1.5 から2倍ありますよ。だからまあ男性でも起こるんですけど、まあ、とにかくお知り合いの方に、カルシウムがいつも高いよ。で、まあ日本人ってちょっとカルシウムシーマーみたいなのがあって、ミルクとかたくさん飲めばいいですよ、骨が強くなるんですよみたいに思われがちなんですけど、そうじゃないんですよね。だからカルシウム高いからっていうのは、逆に骨からカルシウムがどんどん無理やり出さされて骨自体が脆くなってるかもしれません。だからそういう場合にもう言っていただいていいですよ。もしこれを聞かれたから、血液中の PTH は大丈夫ですかみたいに、まあ、見ていただいてらっしゃる先生に聞いて、この採血ってすぐ測れますから、そうやって測ってみて高かったら、おお、これはいけないと思って、画像診断して副甲状腺に腺腫があるかどうかを見ると、見つけるというふうな流れをすれば、あとは手術するだけで、まあ、手術に不適切な合併症とかがない限り、予病がない限り、手術自体もスッと、お腹の中とか胸の中を開けるわけじゃないですから、比較的皮膚に近いところですから、割とスッと手術もやっていけるんじゃないかと思います。たまたま僕が僕自身もちょっとびっくりしてるんですけど、9年間でもちろんその3000から6000人に1人といって、6000人から1万2000人も見てるわけじゃないのに、お二人副甲状腺機能狭心症の方、お一人はもう去年ですね、それからその前の方、8年ぐらい前かな、いらっしゃった。その甲状腺機能狭心症っていうのを今日は説明しました。もう本当になんか医学講座みたいになっちゃいましたけども、まあ心身健全メディカル、ネット上の写真も白衣着てますんで、こういうお話もいいのかもしれないなと思います。では最後に、やっぱりこれは僕が2008年に作りました、医学医療福祉を目指すは高度に現職医学部教授が送るメッセージソングということで、命を美しくあれ、聞いてみてください。この番組は 先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン B マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
「見つめます」
日も健やかな日もあなたよ美しくあれ、あなたよ美しくあれ。
Radio Cabinet。
You know, baby, you've got too many choices.